2021年2月21日主日礼拝を始めます。では礼拝のために、お祈りをいたします。とお祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、教会の暦は受難節に入り、いよいよ御子の受難十字架の苦しみを思う時を迎えております。私たちのこの日本もまた世界も新型コロナの感染症の影響でさまざまな活動が停止し、また職を失った方々多くおられ、あちこちで苦しみがあることを覚えます。あなたは人間の社会の苦しみと無関係なお方ではなく、御自ら苦しんでくださる神としてこの地上に来てくださいました。主よ、どうか私たちがあなたから見放されたものとしてではなく、あなたが苦しみを理解してくださるお方であることを信じ、まだ出口が見えづらいそのトンネルの中を歩んでいる私たち、どうかあなたからいただく光の中で希望を持って歩むことを得させてください。どうか世の人々、また私たちともども倒れても立ち上がる力を、また力強く歩む力をどうかお与えください。お互いに責め合うことなく助け合うこと、支え合うこと、それをもってこの感染症の中を乗り切るものとさせてください。来週にはまた教会総会が控えておりますけれども、お主をどうか私たちが地の主を世の光として、あなたからいただいた尊い使命を果たすために必要な知恵を、また必要な糧をどうか備えてください。この礼拝をも今日また祝し、一週間の力を持って私たちをまた世へと送り出してくださいますように。礼拝に集えない方もおられますけれども、主をどうか一人一人を慰め励ましてください。また弓道中の友をどうか信仰へとお導きください。どうかこの世界があなたに希望によって満ちあふれる、そのようにさせてくださいますよ。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書をお読みいたします。今日はヤコブの手紙、新約聖書ヤコブの手紙1章12から18節、新約聖書421ページ、ヤコブの手紙1章12節から18節をお読みいたします。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生じる影もありません。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初穂となさるためです。説教、自分という罠をお伝えします。東日本大震災から間もなく10年が経とうとしている、そんな矢先の13日土曜日の深夜に福島沖でマグニチュード 7.3 の地震があり、 1週間ほど経ちました。あの大震災があった2011年の春、私は当時東京神学大学の学部4年を終え、大学院の修士課程1年に進んだことを思い出します。当時神学校ではあの大震災を神学的聖書的にどう解釈するのかいろいろと話し合ったものです。その中で信仰を揺さぶられる思いを抱いた神学生もいました。神は慈しみ深いお方なのに、なぜあのような巨大津波の被害が起こってしまったかなどです。それで余計なことも思い出してしまいました。当時東京都知事だった石原慎太郎氏が、大震災が起こったのは東日本の人たちが罪を犯したからではないかなどと問題発言をして批判を受けましたが、クリスチャンであってもなくても、なぜあれほどまでに残酷な大震災が起こってしまったのかと、なぜを連発する声がよく聞かれたことを思い起こします。一般的に人間というのは災害にしても事件や事故にしても出来事の意味を問う生き物だと思います。例えば殺人事件や交通死亡事故の被害者遺族が、なぜ私の子供が死ななければならなかったなどと犯人や加害者の責任を追及することとは別に、なぜとその出来事の意味を深く問う声がよく聞かれます。なぜですかと、試練の意味を問うことは人間として自然なことでしょう。試練の意味を問うこと自体、一般の社会において取り立てて問題視されることはありません。むしろ試練を乗り越え生きていくためには、なぜと自問自答する時間も必要ではないかと、そう捉える心理学の専門家もいるようです。でここまでが前置きなんですけども、ところがなんですね、聖書では試練に遭うとき、人がなぜと問うことに対して一般の社会とは方向性が違った道を提示しています。試練に遭うとき、神に誘惑されていると言ってはならない。神に誘惑されていると言ってはならないだけでなく、神に誘惑されていると頭の中で考えることもできるだけ避けた方が良いのでしょう。で、この聖句は信仰を持っている多くの人々が試練に遭うとき、なぜという問いを神に向けてしまうことを前提にしています。神様、どうして私をこんな試練に遭わせるのですかと。実際にはクリスチャンでなくても、神様どうしてと問う人は少なくないかもしれません。いずれにしましても、神様なぜと問うことは一見信仰者としては当たり前のやり取りのように思いますし、旧約聖書の詩編にも詩人ダビデが神様なぜどうしてと嘆く場面が多く見受けられます。ここで気をつけなければならないことがあるんですね。試練に遭うとき、神に誘惑されていると考えていけない、それは確かであります。しかし神は私に試練を与えていると捉えることはダメだとは言われていないのです。試練の原因を神に求めること自体は何ら否定されていません。むしろ試練の原因は神にあるかもしれない、神がその人に試練を与えているのかもしれない、そう考えることは大いにありなのです。それにもかかわらず 神に誘惑されていると言ってはならない。そこが大事なのです。たとえ試練が神から来るものであっても、その試練によって誘惑を受けるとすれば、それは神のせいではない、自分自身の問題なのだと。自分の欲望が自分を誘惑する。そして自分の誘惑に駆られた自分が神に不信感を抱く。やがて神から心が離れていく。その誘惑を神様のせいにしてはいけないよと。それがヤコブの言わんとするところなのであります。東日本大震災の後に、新学生が信仰を揺さぶられる思いをしたと先ほどそうお伝えしましたが、ある意味その新学生は神を疑いなさいとささやく自分自身の誘惑を受けていると、そういうことになるのでしょう。そのような自分自身の誘惑を受けるかどうかを問わず、神は大震災を通してその新学生の信仰が失われることを望んではおられないということなのです。一般論としてはですね、試練にあって信仰をなくす人は珍しくないでしょう。信仰を捨ててしまうと、ところまではいかずとも、信仰を揺さぶられる思いは幾度となく受けるかもしれません。それでもなお神は一人一人が試練を通して信仰を失うことを望んではおられない。そのことを重く受け止めなければなりません。辛い試練を通して信仰が危機にさらされるとすれば、それはその人が乗り越えるべき課題だと。そして信仰者はそういう試練を耐え忍ぶようにとヤコブは進めています。信仰者にとってはとても耳が痛い聖句だと思います。私も試練とか忍耐という言葉は正直あまり好きではないですね。聞いてて楽しい思いにはさせてくれないですね。試練にあって誘惑を受けてしまうのはある意味自己責任だと捉えることもできるでしょう。それで自己責任と聞くと日本の冷たい政治を思い出してしまって、あまりいい気分にはなれませんし、なんだか突き放された感じもします。ただ突き放されて終わりではないことは本日の聖句の後半から示されています。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。良い贈り物とか完全な賜物は皆、そういうのは何のことでしょうか。それはもう少し後に書かれています。本日の聖句の最後に、作られたものの初穂となさるためとあります。作られたものの初穂、それは神の似姿としての人間、キリストのような人間、この人を見れば神様のことがわかる、キリストのことがわかる、そんな人間へと信仰者を生まれ変わらせる良い贈り物、それは神の言葉であります。神の言葉って本当に大切であって、また力もあるですね。人を新たに作り変える言葉、人を新たに成長させる神の言葉、これらの良い贈り物を神は与えてくださるのだと。与えてくださる未来形だけではなく、与えてくださっているという現在形でもある。そのように教えられます。つまりここまで、御言葉に聞くとですね、信仰者は試練に遭うときに 手ぶらで戦えと送り出されているのではないということであります。神は私たちに武器を持たせないまま危険に満ちた戦いへと追い立てるお方ではないのです。神は人をご自分の似姿となさるために良い贈り物を与えた上で世に送り出す、その途上に試練があるのだと、そう言っても良いかと思います。だったらなんで試練なんかあるんだよって問いたくもなるんですけども、なぜ試練があるのかということは聖書はあまり答えてくれないんですね。そうではなく、試練にどう向き合うかということは教えられる。つまり私たちは試練に遭う時こそ与えられた使命を思い起こさなければならないと、そのことに気づかされます。試練にあって神を疑うのではなく、試練の中でこそ自分がどのような使命を帯びてこの世に使わされているのかを思い起こす。その使命とは他でもなく神を表すこと、キリストを表すこと、世の人々にキリストを知っていただくこと、そのように突き詰めていきますと頭にパッと電球が浮かんでくるんですね。試練に遭う時こそ神の恵みを思わなければならないのだと。試練にあって誘惑に陥るとすれば、神の恵みを思わず、思うことなく自分のことばかり思っているのです。自分はこんな試練にあってかわいそうだと恨み節を心の中でつぶやいているのです。そのような心理状態に陥っているとき、抜け落ちているのは神からいただく恵みであります。厳密に言うと、神からいただく恵みが抜け落ちているのではなくて、神から恵みをいただいていることが自分の中で忘れかけている。自分は手ぶらなんかじゃないんだ、ちゃんと恵みをいただいているのだと、そう踏みとどまるようにと励ましを受けるのです。本日の聖句の始めにこう書かれていることを忘れることはできません。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。神を愛する人々には命の冠が約束されている。これ約束されているんですよ。で、その約束は決して取り去られることはありません。そんな私たちが試練にあって神様に見捨てられちゃったって考えるのはすごく申し訳ないことなんですね。約束は取り去られないんだ。そしてここでの神を愛するという意味は、試練に遭う時こそすでにいただいている神の恵みを忘れないことだと、そう教えられる次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たち信仰者に試練を与えられます。私たちは決して試練は好きではありません。できれば避けて通りたい、できればこの身に降りかかってほしくないと思うこと多々ありますが、なぜ試練が起こるのかあなたはあまり教えてくださらないままに私たちに試練を課せられます。しかしあなたはどのように試練に立ち向かうのかを教えてくださいます。その試練の中で私たちはどうしてもあなたのことを疑ってしまうことがあります。それはあなたが悪意を持って私たちに試練を合わせるからではなく、私たちの中にある欲望、弱さがあるからだと教えてくださいました。あなたは変わることなく私たちに恵みを与えてくださいます。 にもかかわらず私たちの思いは常に揺れ動き、変わる、変わってしまう、変わらないあなた、変わってしまう私たちであります。主よ、どうかあなたの私たちへの思いは常に変わらないことを思いつつ、困難、試練の中にあってこそまっすぐにあなたを見つめ、あなたから日々御言葉をいただいている、その大いなる恵みを思いつつ、時に試練の中にあっては耐え忍ぶものとさせてください。私たちは決して手ぶらで立ち向かえと言われているのではないこと、どうかその中にあって励ましをいただきつつ、これからの日々どうか歩むものとさせてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。